はい。じゃ続きまして、JP ニックアップデートポリシー実装ということで、JP ニックの川端さんの方からご発表いただきます。それでは川端さんよろしくお願いします。
はい。JP ニックの川端です。よろしくお願いします。聞こえてますでしょうか？聞こえてますか？
聞こえてます。
はい。はい。すいません。
画面見えてます。
反応がなかったのですいません。はい。はい。はい。それではですね、私の方から、JP ニックにおけるポリシー実装の報告ということで、報告をいたします。JP ニックの IP 事業部の川端と申します。よろしくお願いいたします。はい。で、私から報告する内容なんですけれども、ここに書いております2点、について、ご報告をしたいと思います。まず1点目は、JPOP 運営チームから JP ニックに対して実装勧告を受けた提案への対応状況をご紹介いたします。その後ですね、JP ニックのミーティングでコンセンサスとなった提案について、JP ニックでの対応状況をご報告するという内容になります。5分から10分程度のお時間をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。まず1つ目です。先ほどのですね、中川明さんの発表にもありました、内容と関連するものになります。JPOP 運営チームから実装勧告を受けた提案ということで、一つございます。提案番号036-01ということで、JP ニックにおける不偽受精学性向上の検証という提案に対する実装勧告というのがあります。現在のステータスは施工の準備中ということで、一部、施工はしているんですけども、まだ完全には終わってないというようなステータスになっています。提案内容についてはですね、この正確性向上の検証をする、どういうふうにやるかとか、どれぐらいの頻度でやるかみたいなのはワーキンググループを作って検討しましょうというところで、そうですね。で、その内容をもとに、アビューズの問い合わせ先に対する正確性を確認するための検査をするというのが、もともとの提案内容になります。で、こちらはですね、だいぶ対応検討が進んでおりまして、提案内容の1つ目、ワーキンググループの設置と議論というところなんですけれども、これについてはもうすでに、終了しております。で、このワーキングループでの議論とか検討内容は、JP ニックの方に報告ということで、頂戴しておりまして、その内容をもとに、データベースにですね、アビューズという項目、不正、ネットワークの不正利用に対応する電子メールアドレスというふうに、日本語にすると長々しい名前なんですけれども、アビューズというふうに、定義してまして、その項目を追加するという対応を行っています。こちらにつきましては、関連する分、システムの準備ですとか、関連する文章の変更というのを、済ませまして、今年の8月22日から登録ができるようになっているという状況になっています。具体的にどういう感じになるかっていうのは次のスライドでお見せするんですけども、まだちょっと立ち上がりの時期ということもありますので、現在は任意の項目にしています。ただ、今後はゆくゆくは必須にしていきたいなというふうに思っていますので、その前に、その時に慌てないように、事前に、内容をご確認いただいて、これに対応するメールアドレス、もしくはハンドルを登録していただければなというふうに考えています。で、この後なんですけれども、これ、登録されたらじゃあおしまいかというわけではなくて、この登録された内容が本当にその該当の組織に届くかどうかっていうのの検査というのをやりたいなというふうに、それがワーキンググループですとか、ワーキンググループでの議論でもありましたので、それを反映する形で、登録されたハンドルの中に含まれる電子メールアドレス、電子メールアドレスをベタ書きされている方は、その電子メールアドレスのが本当に到達するかどうかっていうのの検査というのを、今後やりたいなというふうに考えています。はい。そうですね。ちょっと、だいぶその順番を追ってやりますというような感じでご説明をしましたけれども、1年でバッと終わるわけではなくて、複数年、度の対応というのを考えています。 で、まあ、昨年度はそのデータベースの登録項目を増やして、2022年度に入ってから登録できるようにするというようなのを始めています。あとは、登録がする画面の修正ですとか、あとはフィールドの表示の変更という対応というのをやっています。で、まあ、それが一段落して8月から登録できるようになりましたので、そうですね。他、まあ、JP ニックのコンプレッションミーティング以外にも、ノグ、ジャノグ、トドノグ、イノグ、キューノグ、等で、まあ、こういう、ことが始まっていますよと。いうような今説明を、まあ、しに回ったりですね、あとは JP ニックのブログ、ウェブページ等で、こういうことが始まりましたみたいな感じの周知というのを、まあ、順次展開していっているというような状況になっています。はい、ね、この辺の周知活動というのもしつつ、まあ、これからその検査をすると先ほど申し上げたんですけども、その機能というところの、まあ、検討とか、プログラムかシステムの開発というようなところに今着手しているというのが現状になります。はい、で、これもちょっと先ほど中川明さんのフィズ教室のスライドのところにまたちょっと被るんですけれども、上の黄色いところが8月21日まではまあこんな感じでしたよというのが、8月22日からはこんな感じで、赤いところアビューズという項目が、まあ、今回これは電子メールアドレスを登録した例なんですけれども、電子メールアドレスもしくはハンドル、JP ニックハンドルもしくはグループハンドルが登録できるというふうに変更になっているという形になります。まあ、こういう形で、見ていただくのもあれですし、ご自身で JP ニックのフィーズ検索されて、アドレス検索されて、アビューズ入っているかな、入ってないかな、みたいなのをちょっと確かめていただければいいのかなと思います。はい。で、まあ、もしも、アビューズというのが、項目に、まあ、項目名だけあって、何も登録されてなかったら、じゃあ、これは、まあ、できるだけ早く登録の方をお願いしたいなというふうに考えています。まあ、ちょっといきなり、必須にしてしまうと、お客様から登録する情報もらってないとかですね、なかなか、指定所さん側でもちょっと影響があるということで、今はとりあえず、任意の項目として、任意に登録できますよという項目で、登録の方は進めていますが、まあ、今後、だいぶ登録が増えてきたですとかね、もうこれは必須にしても大丈夫かなっていうような段階になりましたら、もう必須にするということを考えていますので、まあ、今、お手元の情報をフィズ検索してみていただいて、アビューズというところに入ってなかったら、情報の登録というのをお願いいたします。で、変更になったら、情報修正というのも、ちょっとお願いできればなというふうに考えています。で、その情報変更なんですけれども、ご自身が、まあ、IP アドレス管理指定事業者のアドレス管理の担当として、業務されている場合には、まあ、ご自身が、もしくは、他の部署でやられている場合には、アドレスを管理されている部署の担当の方に情報変更というのをご依頼いただければなと思います。ご自身は IP アドレス管理指定事業者ないんだけれども、プロバイダーからアドレスの割合で受けてらっしゃるというようなケースであれば、それはご自身で変更するのではなくて、プロバイダー、もしくは IP アドレス管理指定事業者の担当の方から手続きを行う形になりますので、こちらについては情報の登録、情報の変更というのをご依頼いただければなというふうに思います。はい。ですので、まあ、一度、フィズで検索をしていただいて、アビューズが登録されているかされていないかというのは、今一度確認いただければなというふうに思います。はい、ここからはですね、2つ目の内容になります。JP ニックのミーティングでコンセンサスとなった提案。これまでですね、JP ニックのオープンポリシーミーティング参加されている方は、毎回 JP ニックのレポートとかですね、私の実装状況の報告で、JP ニックのミーティングでこういう提案がコンセンサスになりましたと。いうのをご報告しています。で、そちらについて、まあ、JP ニックでも対応が必要なもの、必要ではないものというのがいくつかありますので、まあ、それをちょっと列挙しているというような状況になっています。今ですね、JP ニックで、まあ、対応が必要かどうかというのを検討も含めて、今ちょっと着手をしているところが、この表に書かれている提案。の 1,2,3,4,5,6,7,8,2,4,8件あります。下の、一番下の2つ、145と146については、この後、JP ニックのミーティングの報告というところで、まあ、詳細ご紹介するかと思います。 はい、こちらについては今 JPNIC の理事会では承認いただいているい状況ですが、実際のポリシー文書には、反映されていませんので、その反映の作業を行っているというところで、APNIC でも実装されていませんが、そのうち APNIC の文書に反映されたら APNIC でも実施されて、その後 JPNIC でも必要に応じて実施するかどうかというのを対応を検討するというようなものになります。それ以外の上の6つについては、すでに APNIC で実装されていますので、この内容をもとに JPNIC のポリシー文書に反映するかどうか、必要であれば反映する、必要なければ反映しないというような、これから検討を行って、文書に反映していくという作業を行う予定のものになります。はい、ですので、過去の、JPNIC ポリシーミーティングの資料でですね、このそれぞれの提案、こんな感じの提案だよと、ちょっとここでは詳細をご説明しませんけれども、ご興味があれば、過去の資料というのを眺めていただければいいのかなと思います。はい、でそれでそれぞれの提案への対応なんですけれども、先ほどご紹介いたしましたように、JPNIC のドキュメントを少し今、JPNIC の方でも調査しているところでして、この内容と、あと、JPNIC の、主にポリシー文書なんですけれども、この文書の変更が必要であれば、順次改定をしていくというようなことを考えています。一部、もうすでにちょっと目鼻が立っているというか、これをやらないといけないの。この点にはちょっと注意して対応しないといけないねというところが分かっていますので、1つ139と153については、ちょっとこの辺に留意しながら作業を行うという予定をしております。はい、これもちょっといつもご案内するスライドなんですけれども、JPNIC のブログ記事でですね、大体月1本か2本くらいですね、IP 事業部から記事を書くというようなことになってまして、RIR での、APNIC 以外の RIR、例えば LIPE、AIRI でどんなポリシー提案がされて、どんな議論が行われているかの紹介ですとか、あとは、移転の情報を紹介することもあったり、統計情報を紹介することもあります。IP アドレスと S 番号の、ポリシー議論を中心に、IP アドレスに関する、ちょっとこれ皆さんご紹介した方がいいな、みたいなことがあれば、このブログでご紹介することが最近多いです。以前はメールマガジンの方が多かったんですけども、最近は、ブログで、そうですね、結構文字とか、写真とかベタベタ貼って、できるだけ、簡単に読んでもらえるような、内容の記事というのを定期的に掲載してますんで、IP アドレス関連以外の情報、例えばインターネットガバナンスとかもですね、今であればちょっと IW、インターネットウィーク関連の記事が多いんですが、ちょっとその時々によって、旬の情報提供というのを、ブログ中心にやっていますので、あんまりご覧になられていらっしゃらない方がいれば、ちょっとこの辺も要チェックしてもらえればありがたいなというふうに考えております。はい。私の方からの報告は以上で、コメントは、この後、休憩時間等にお願いできればな、というふうに思います。はい。私からの報告は以上になります。
はい。川田さん、どうもありがとうございました。